エントリー外のバルカンハント東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
第53回目の配信でございます。私、東京ミルクホールの新庄
と端末2016です。
この配信はしかないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくままきのほかに語り合う裏文化系情報系番組でござい
ます。はいはい
はい、雑なんですか、はい、今日は。
まあまあ
流し気味
で、ちょっと雑気味でね、
雑気味で
入らないと、たまには
1本目なのにまだ。
はい
はい、どんな感じですか最近は。
なんでそれをさいつも振るの俺に。
え、なんで
自分から話してから振るんじゃなくて、まず振ってからなんか俺のなんか出方を伺おうみたいな。
自分からじゃあ話していいですか。
どうぞ
じゃあいいですか。
ちょっとそもそもなんでこの最初になんかお互い最近どうですかみたいなのやりましょうみたいなのも、はい、いつの間にかそれこれ決まったけど、
なんかそういうのあった方がよくないですか。いきなり入るよりオープニングトーク的な感じで探り、なんか。
またさすが新庄さんはエンターテイナーだから。
いやいやいや。一応なんとなくのこの流れみたいなのがあった方が聞きやすいのかなとかって思ったりとかして。いや、最近で言うとですよ。
はい。
アイカツが終わってしまいますという話をしたじゃないですか。
はい。
いや、昨日ね、昨日ってあのこれ撮ってる日の昨日ですけど、最新回176話。
うん。
あと残り、この回も合わせて3話というクライマックスなんですけども。ここでですね、いやとんでもないことが起きましたね。あのね、もう最後なんですよ。最後いいところなんですよ。うん、最後のもうあのスターライトクイーンカップっていう、うん、その学校のトップを決める、戦いの中に巻き込まれている主人公たちなんですけども、はい、そこでですね、昨日はあの氷上すみれちゃんっていうあの主人公大空あかりちゃんの、同じユニット組んでる友達の、子が、
うん、
あの何最後ライブに出るっていう回だったんですよね、うん、でも最後ラストバトル、
うん、
すごいもう今まで出してきたものをこう全力で やるみたいな回だったんですけども、
はい、
そのライブのですね最中になんと緊急ニュース速報が入りまして、ケロップが、清原釈放と清原釈放というですね、はい、テロップが44日ぶりに出所という、保釈金を支払い出所というのがですね、出たんですけど、ちょうどその氷上すみれちゃんのライブ中だったもんで、顔にテロップがかかったりとかしてですね、で、見てるおじさんたちはあの大激怒しまして、清原何やっとんじゃと、
番長と、
番長おいと、清と、お前は塀の中に入っとれええんじゃと。すみれちゃんのライブをわしは見とるんじゃって言っておじさんたちは激高したんですけど、
ま、全く正論ですよ。
直後 そのテロップが消えた後でスペシャルアピールっていうのを出すんですけども、その時にですね氷上すみれちゃんがあの転んじゃって尻元ついちゃうと、
はいはい、
アピール失敗しちゃうんですよ、
はい、
でそれであのライブも失敗になっちゃって、はぁっていうお通夜みたいな空気になってエンディングテーマです。
いやもう
だもう完全に清原のせいで失敗したみたいになって、
まあ、なってるね、
はい、もうこれは清原 A 級先輩です。 SA 級先輩です俺は。
え、それって全然分かんないけど他の曲も出してたのかな。
は
い、
他の曲はあの、ね、6時台の後半なんですよね。7時前の時間、うん、だからその、時間軒並みニュース番組なんですよ。
あ、そっか。
だから他の、曲は、
生でぶっ込むんだ
よね。生で、緊急、ライブ放送ですというので、
テレ東は
ブレない。何があろうとも地震が何マグニチュード何の地震が起ころうともグルメレポートやめないとかですね、ブレないですね。そこはやはりテレビ東京さんの
あのね、テロ、
はい、
緊急ニュース速報って、
はい、
自然災害以外は出さなくていいんですよ、
は
い、局の判断でいいんです、
あ、そうなんですか、
ええ、
って考えると清原は自然災害だったってことですか。
自然災害か、もしくはここで清原のテロップを出すと面白いんじゃないかなって、
うん、面白さ
テレ東の人が思っちゃった、
いや一応その他の局が報道しているというのを配慮してうちは、急に番組切り替えられないけども一応お知らせせねばならんという使命感からじゃないですか、
うん、多分そっちの方が強いと思うけど、でも結果的には面白いもんね。
結果的にだから清原のせいで清原の報道に驚いて、尻もついちゃったみたいになってるんで、これはもう最後のアイカツの178話がおそらく最終回ですけれども、ここに向けて最後のおじさん最後に、アイカツダッシュを決めているところで、チャチャを入れてきた清原という存在がですね、これはまた一個ね、伝説として。
伝説として。清原会。
清原会、伝説の清原会、ということでですね、どうなってしまうんでしょうっていう感じ。
楽しみですね、残り第2回。
楽しみですよ。だってもう、あの 前回、前々回ですかね、あの前々回じゃないわ、アイカツ会があったんですけど、28回目ぐらいかな、あったんですけど、その時にもあの新庄ひなきちゃんっていうアイドルが、まず、まあ、しきキャラだと、
うん、
このまあ名前、僕同じなんで応援しますけど、まあ、こいつが失敗作だみたいなことで、散々ネタにして笑ってたんですけども、その新庄ひなきちゃんがなんと最後、大空あがりちゃんを待ち受けるラスボスとして今、君臨してますからね。
それだけ成長したんだ。
成長したっていうか、まあ、棚ぼた的に、すみれちゃんが清原のせいで失敗したせいで、そうなってしまったんですけども、いや誰もが予想しなかった展開ということで、非常に楽しみでございますけどね。はい、そんなこんなで、ジャンマさんどうですか。
それを受けてなんかこう相方の話しなきゃいけない。
受けてとかじゃないですけど、受けてとかじゃないですけど、なんか
相方の話じゃなくてもいいんでしょ。
全然いいですよ、別にあの次回に回してもらってもいいですし。
あ、いや今日ね、
今日、はい、
ビジネスマンちゃんまつは、
ビジネスマンちゃんまつは、はい、
空港にいたんです。
あ、空港にね、はい、
で飛行機が出るね、30分ぐらい前に着いて、
うん
うん、では
いはい、空港にね、
うん、で座って待ってたの、飛行機が出るの、そしたら、はい、なんか、ね、なんとケーキご登場の皆様みたいなことを言い出して、
アナウンスが、はい、
アナウンスが入って、はいはい、もうちょっとこの瓶いっぱいいっぱいっすと、
この瓶いっぱいいっぱいっす、
パンパンっすと、
パンパンやねんっつ
って、パンパンやねん
っつって、って、はい、
でちょっと他にもキャンセル待ちむっちゃいるから、
むっちゃおるねんっつって、
むっちゃいるから、ちょっと申し訳ないけど、はい、余裕がある人は次の便に回ってくんないかみたいな、はい、
ああたまにありますね、うん、そういうなんか災害対応みたいな
のとか、おーおーと思って、いや、はいはい、そんなみんな下向きながらこうやってさ携帯いじりながら、みんなそんなこと誰がな言ってもなんか1時間ないぐらいなのずれても、
あ、まあ、とはいえ1時間、そんな1時間短縮するために飛行機乗る人もいるんですよね。
そうそうそう、そんな前ね、問屋が下ろさないじゃない、うん、そうね、これはもうバーター、何とバーターかを最後にこいつら言うんだろうと
はいはいはい、はい、あ、まあね、変わってやるからには何かあるんだろうなと、
6名様ほど現在募集しておりますみたいな、はい、で、はいはい、で何か、変わってくれた暁には、
はい、暁には
暁には7500マイル
前に、
はい、それが何だか分かんないんだよ、それが、うん、それがどれぐらいのもんなのか、
おお、いや結構だと思います、
うん、それか、はい、現金1万円っていう、
金
で、みんなその時みんな下向いてたのが、はい、悟空がさ元気玉をで集めた時にさ鹿がふってなるじゃない、鹿とかが元気玉でパワーをもらう時に、はいはいはい、鹿とかがあれみたいな顔する
はい、はい、
みたいな感じでみんな上向いて1万みんな目合わせ出してさ、
はいはいはい、
どうするどうするみたいな時に、もう早速もおばちゃんたちがガガガガって並び出して、
だって1時間ずれて1万円もらえるのは時給1万のバイトですからね。
そう、
うん、それは僕も別に変わってやってもいいかなってなりますからね。
みんなそれ思ったんだけど、やっぱその決断の早いやつが勝つね。
ああ、
あっという間に6人埋まってた。
ああ、まあそうっすよね。あ、すごい、やっぱり人心掌握術を理解しますよね。
人心掌握術っていうか、そのやっぱ、ね、1万って言われればみんなふってなるよ。
そうなりますよ、なりますなります、
いきなり
完全に切り札を切ってきたという、
うん、
それ
こんなことがあるんだなと。
航空会社それどこですか、ちゃんとしたところ。
ANA に決まってるじゃないですか。
オール日本エア、
ANA 以外は、ANA 以外はもう全部スカチンだと思ってますから私、ね、
あ、スカチン、
はい、
いやさすが、
面白かったですね、はい、で俺もこうチェックインするときさ、今席選べんのよ。
おお、はい、
でまあ別にそんな大した別にどこでもいいんだけど、うん、一番前から空いてるところをピッピッピッピッって探してたら、はいはい、もう自分が乗るときにもうないの。
おう、
いや、ないってねえだろうと思って、
え、
よくよく探したら一番後ろの一番真ん中だけ一個青くなってて、
おう、
あ、ここかと思って、もうこれ選択する意味がねえじゃんと思って
選択の余地はないんですよ
別に、うん、もうそれだけ
おう、
それだけ、
そこはなんとか座れて、
だから座れて両サイドおじさんに囲まれて帰ってきました。
昔で言うと喫煙席になってるところですね、
あそこか
してる後ろあたり、後ろあたりね。
今だからね、はいはい、あ、ちょっとまた変わったよ、はいは
い、
なんか、
え、どういうことですか。
ちょっと前まで、うん、電波の発信する機器は、
はいはい、機内とダメっていう、
機内とダメじゃなくなってる。
え、どういうことですか。
電波の発信する機器は、うん、電波をフライトも出さないようにフライトモードにすれば、
はいはいはい、
電源は切んなくてもいいっていう風な言い回しになってる。
まあでもそうじゃないですか。
昔は違う、全部綺麗だった。
ゲームボーイとかですらダメでしたね、
うん、昔言っても本当に 2,3 ヶ月前まで全部ダメだった
の。え、そんなすか、
うん、
機内モードが実装なんか iPhone についてからは別に OK じゃなかった。
いや、ダメ全部電源切れだった。
へぇ、
うん、 行機の中で、うん、iPhone をフライトモードで触っていいのはドアが閉まる前。
ああそうなんですか。
あと上にビーンって登ってって、
ビーンって登ってって
上に登ってって、なんか上の方で上の方でふーんってやってる時は、
ふーんってやってる、はいはい、
それは
安定飛行に入る、ね、
OK みたいな。
安定飛行に入るとなんか別に、うん、
それが全部オール OK になったから。
えっ、大輔的にもオール OK ですか。
だから電波出してなきゃいい。電波出してなきゃいいわけよ。
ああ出さなきゃいいんですね、
うん、は
い
はい、だからずっとだから PSB ってやってたけど。
おお、通信じゃなければいいですね、別に、うん、だいぶおおらかになりましたね。
だいぶおおらかになりましたね。もともとそうだよ、あんなの。
いやそうですよ、敏感すぎますよ。ペースメーカーみたいな。
あんな携帯の電波で落ちるわけねえだろうがよと思って。
ね、まあでもなんか管制官のあれがうまく聞こえないとかっていうのはよくあるあれじゃないですか。なんかね。
ないでしょ。
まあ今時にいいか。
ないや、だって俺の、はい、俺の何、尊敬する某映画監督のパイセンは、
はい、誰だろう、はい、
自分がこうやってこう仕事しないといけない飛行機
の中でこうやって
て分かんない、こうやってカタカタカタカタやんなきゃいけないから、はいはい、パソコンを入れてたカバンをこの自分の横に置いたの、
はいはい、
でクリクリクリってやってたら、
はい、
お客様とカバンは足元か上に入れてくれと。
ああまあまあまあ、もっともですよ。
何言ってんじゃボケと、
何
言ってんじゃボケと、
何言ってんじゃボケって言うんですか。
こんなカバン1個横に置いてたからこれ飛行機が飛ばないってどういうことやと。
なんかあった時にこう転がったりとかして危ないんじゃないですか、
ね、っていうことを真摯に散々言ってるけど、うん、もう、うん、そんなこんなカバン1個で、うん、離陸ができませんとは何事だと。
いやいやいやいやいやいや、まあまあまあまあまあ、
機長と、
うん、
つかみ合いの喧嘩になりはなったわ、ガハ
ーつかみ合いすな、そんなことで。大体誰か分かりましたし、
ガハーガハーガハーって、
アホか、
アホかって
、社会のルールが、
そう、社会のルールだから、ダメダメって言った
それの、
あ、意味が分からん、
意味が分からんじゃない、パーちゃんね、こっちとら、こっちとらじわらじゃって、
いやいやいや、意味が分からん、
意味が分かるわ、分かってくださいよ、それ。社会から逸脱してるじゃないですか、
うん、っていうことを言って、ね、っていうロックの話をして
る、ロックの話ですね、うん、はい、よろしいですか、
はい
そのね、はい、といったこのところでですね、今回のテーマは俺たちの私を好きに連れてって、はい、ユーミン、前やりましたね、ホイチョイ、
うん、
ホイチョイプロダクションズの第2作目の、彼女が水着に着替えたらってのをやったんですけども、これは面白いと、うん、じゃあ1から見ていこうじゃないかってことで、うん、ホイチョイの1作目の
私これが1だよね、
はい、を、まあ、ちょっとね不定期でやっていこうかなって感じで、うん、はい、第2弾でございますね、うん、はい、ちょっと前後しますけども、私を好きに連れてってという映画、
はい
はい、こちらはですね、はい、1987年11月21日に公開されたホイチョイプロダクション原作、原田知世主演の日本映画でございます、はい、彼女が水着に着替えたら波の数だけ抱きしめてと続くホイチョイ三部作の第一作、略称ワタスキ、スキンシーンを語る上で欠かせない映画でございます、はい、はい、まあ、概要はざっとこんな感じですけどもね、どうですか、なんか私を好きに連れてった思い出とかあります、
これだから前回言ったじゃん、だから
前回聞いてない人もいるかもしれない、
あ、そうか、遠足の、
はい、
遠足の帰りのバスの中でこれが流れてて一人で見ててすげえ面白い
と思う、おっていうことで言うと、これ見やすいですよね、全年齢ですよね、彼女が水着に着替えたら的な、ちょっとあの乱行パーティーがあったりとか、あのイブマサトウに押し出されるようになったりとか、そういうのはなく、
あ、そうね、そう考えると
ないですよね、
うん、全年齢いってるね、
全年齢ですよね、
なんか狙えてるね、
ね、ナンパなやつとか人とかも出てきますけれども、別にそんないやらしい展開になったりもせず、うん、キスシーンすらなくないですか、
ない
ね、下手したらね、ないですよね、あるかな、ないかな、うん、
ない
ないですよね、
うん、
だからラブ、コメみたいな感じなんですけど、全然爽やかですよ、
うん、
本当にね、全くドロドロしてないし、あと悪者っていう悪者も出てこないし、
はい、
何急にどうしたんですか、爽やかっていう、
は
い、
爽やかっていうさ、はい、浜松の人御用達のハンバーグレストランがあるらしい、
何ですか、いきなりどうしたんですか、
爽やかで思い出したけど
、はい、
浜松の人は
浜松、はい、
爽やかでハンバーグを食わないと死ぬらしいんで、
うん、どういうことですか、
で浜松出身の人は帰ってくるじゃない、
はいはい、
実家に帰る、何のために帰るかって言ったら、
はい、
爽やかでハンバーグを食べるために帰る
いやいやいやいや、
それ浜松っていうのはあれは仮の名前で、爽やかっていうのが本名らしい、
いやなわけねえ、統計に偏りありすぎでしょそれ
っていう話を聞いて今すげえ行きたいなと思ってて、
ヤマハの社員とかみんな爽やかで食ってるんですかね、
いやもう全員爽やか以外の外食はないって
そんなわけないでしょそんなわけないでしょまあでも気になりますけどね、ハンバーグですか、
ハンバーグらしいよ、
へえ、爽やかなのに、
うん、
なんかあれなんですかね、爽やかなんですか、そのハンバーグも。
バカじゃないの、その話。バカじゃないの。
よくわかんない、なんかギトギトしてるジューシーなイメージなの。
とにかく行ってみたいなと思って。
そこまで言うなら行ってみたいですけど、うん、
行く今度。
爽やかに行ってみたい。
爽やかにだけ行く。
俺たちの爽やかとで、あの名古屋に行ってマウンテン行ってきますか。喫茶マウンテンで。
ああ、
喫茶マウンテン、
東海道線でね。
東海道線で両方とも名古屋までちょっとね足伸ばして、喫茶マウンテンで 甘口抹茶
なんとかパフェね、
スパとかね食って帰ってくるっていう。まあ話しとりましたけど、何の話でしたっけ。
爽やかな話。
爽やかっていうね。そう、私を好きに連れてったらとにかく爽やかだよ。悪者という悪者出てきませんし、はい、あとねバブル感もやっぱりあるんですけど、どっちかっていうか彼女が水着に着替えたらよりは抑えめかなっていう感じがしますね。オフィスの中のシーンとか出てきますけど、うん、あんまりどんちゃんどんちゃんっていう感じではなくて、うん、とにかくそのオフィス内の景色が今と違いすぎてウケるっていう方が大きいですかね、
うん、
どっちかっていうと。パソコンとか冒頭のシーン出てくるんですけど、なんじゃこりゃみたいな。
パソコンすごいよね、なんか。
パソコンっていうか昔マイコンって言ってたじゃん。
マイコン。すごいよね、あれで何やってんだろうね。
何ができるんですかね、このブラウン。
帳簿つけてたのはね。
なんかこの横のわけわかんないトースター的なつまみとかも、これ何の装置だってなるじゃないです
か。何なんだろう、
多分5インチフロッピーの、うん、あのスロットのガチャってロックするやつだと思うんですけど、うん、
でもそもそもネットがつながってねえからよ。
インターネットないですからね、うん、パソコン通信もギリあるかないかわかんないぐらいですね。
いやこれはすごいよね、やっぱ80年代
ファックスでやり取りとか。
そう、基本ファックス。ファックスと電話よ。
電話とファックスですね、うんうん、あとはまあね、原田知世が史上最高に可愛い。
あ、知世いいね。
原田知世多分これ二十歳ぐらいなんですけども、うん、この頃がやっぱり全盛期じゃないですかね。
いやでも知世は、いや知世すごい可愛いけど、うん、今もいいよ。
いや今もいいです。なんかでも最近逆にあんま見なくなってきてません？ちょっと前までブレンディの
シーンで
よく見たじゃないですか。
まあ、最近ちょっと見ないね。
そう、いや今思ったのが、僕もさっきね、あのアシスタントの長谷川さんとちょっとね、あのちゃんまさん来られる前に雑談して気づいたんですけど、最近原田知世のポジションが全部吉田羊に奪われていってます。
あ、
原田知世的な人はなんかいるけど、原田知世そういえば見なくなったなと思ったら大体吉田羊に変わってるんですよ。
そこはさ、うん、まあ、なんていうの、原田知世さんは昔からいらっしゃるけど、
いらっしゃるけど、
吉田羊さんってさ、ダメじゃない、ダメじゃないけど、うん、ギラギラしてるじゃん今。
今ギラついてますね。
今ギラついてるから、うんうん、まあ別に知世的にもいいんじゃないみたいな。
まあ、まあ知世的にはいいかもしれないですけど、だって我々視聴者の気づかないうちにじわじわと吉田羊にすり替わって、だからアハ体験みたいなことですよね。だんだんこの画面がこうなっていってるんだけど気づかなくて、はって気がついたら、あれ吉田羊になってるみたいなことですよね。アハ体験。
まあ、立ち位置はそうね、う
ん、なんか雰囲気似てるし、あの原田知世で画像検索したらなぜか吉田羊出てくるんですよ、
ね、ああそうなんだ、うん、吉田羊ってあれだよ ね飛行機に、飛行機の中で、
うんうん、
あ飛行機の中でカバンを横に置いてて大騒ぎした監督 の,、うん、のが見つけた。
あそうなんですか。あその人が拾ってきたんですか。
なあなあ羊はなあ
ってガハハ
ハ、羊も下手なんだけどなあって。
そんな、いやなんかこの
人すごいじゃないですかとか言うと、いやあんなうまくないや
って言って、いやいやいやいや、まあね、吉田羊に変わってきてますけども、まあそんな感じでですね、なかなかまあどうでしたか、面白かったです僕はこの映画。キャマさんどうでした。
いや面白かったです。
面白かった
です。面白かったです。非常に面白かったですし、
はいはい、
楽しめました。
なんでそんなちょっと上っ面感なんですか、どうしたんですか。
ただ
はい、
水着に着替えたらの衝撃は、
ああまあ確かにね。
ただこれが一番最初だって考えると、うん、全て合点がいく作りなんだよ、
ね、いやまあまあ正解出してきてるんじゃないですかこれ、
うんうん、
やっぱだからそうですね。
ただそ唯一この映画が彼女水着に着替えたらを超えてる点が、う
んはいはい、
あの三上、主人公の三上博史、
三上博史、はい、
の上司が、
はい、あはい、
の上司が、はい、あの雪つながりで田中邦衛が出てくるっていう、でその瞬間だけど大爆笑したもんね。
わかります。こう田中邦衛いい味出すぎ問題、
うん
はい、
まず 何言ってるかわかんないってやつでしょ。
おいよーっつって、おこの物件終わったら打ち上げで久しぶりにお前二人 タルトスプラト
ゥーン。だから何言ってるか分かってるんだから。
気持ちは伝わるんですけどね。
この時もだって北の国からやってたよ
ね。やってます、やってます。全然やってます。もう結構準備
いい。テレビシリーズ終わったぐらいじゃない？終わってるよ
ね。ですかね。87年ですからね。
だから。
もう結構ね。
雪っていうつながりだけで。
だけかな。
そうでしょ。
でもやっぱ雪とね、田中邦衛が似合うんですよね。うん、雪山のゲレンデでなんか、
まあまあポンコツ上司だったけどな、
商社マンに見えないですけどね、
こいつが発注ミスしたことで後々大変なことになってる。
そうそうそうそう、この新作発表会のレセプションだって言ってんのにそれがないとかっていう、
それってあいつのミスでしょ。
あれ一応なんかあの竹中直人がチョコなんか
小細工してるみたいな、嫌がらせしたのか
ってことだと思ったんですけど、
俺はそういう、
いやこれがなくなればみたいな、
いや結局この人が何言ってるか分かんないから両者が間違えちゃったんだろうなっていう。
やっぱね、電話文化ですから、うん、当時メールとかじゃないんで、うん、電話がファックスなんで、やっぱあの電話でおーっつって、今度漫才におーっつって、うん、6着持ってきてほしいなっつって、
ほ
ったわっつって言わない、言わない、何言ってか分かんないです
、何言って
か
分かんない、
本当に分かんないです、
基本何言ってんのか分かんない。この人、あの、この人、田中邦さんの磯子に住んでて、
はい、磯子、
はい。俺の後輩が磯子の駅前のスーパー、はい、コンビニでバイトしてて、
はい、
毎朝、うん、朝コンビニに来て、パッパッ、トッパッパッパッとって言うと。
何が欲しいんですか、
はっはって言ったら、ちょっとムッとした顔で、タッタッ、トゥッパッライト、パッとって言
った。なんだか、なんか、タバコ。
わかった。
タバコ、セブン。
それで一心力みたいなリアクションしてたら、先輩が、バイトの先輩、何やってんだよ、やっぱ、ね、芸能人だろ、はってんだよ、みたいな感じで、先輩がサムタイムのスーパーライトを2つ持って、ピッピッて、お待たせしましたっていう。まあいいんだよ。
分かって
るね。いいんだよ。次の日来ても、タッタッタッタッタッタッって。わかんねえっつーの。
いつものって言ってくれ、もう。
いや、そういう、なんかほら、芸能人が出したくないらしい
ね、本人。まあでもやっぱね、バイトですから、毎日違う人になってますからね。うん、
その舞台。その話を聞いてね、なんかもう。国枝すげえなと思った
よ。国枝すげえ。
コンビニ店員何言ってるか分かってもらえないっていう。それが映画に出てるわけですから。
いや、すごい人ですからね。
はい、
だって仁義なき戦いの第1シリーズから第5シリーズまで出てる。
出てたね。
少ない数少ない榊原健吉役でね。うん、おーっつって、俺も行きたいのは山々なんですけど、つって、うちの女房がこれだやつって勝ち込みを回避するっていうね。いや、田中邦衛、
この映画の私が一番評価するところは田中邦衛が上司で出てくるっていうことを
田中邦衛のためにあの三上博史が頑張るって話です
よね。そうそうそうそう、意味が分かんない。
人望はあるんですよ ね、 やっぱね、
人望はある。無駄な人望はあるんだよな。
はい、出演者で言うと、はい、なかなか個性的なメンバーが豪華キャスティングですよ、これね。まず最初に出て、なんかあの原田知世の同僚の軽薄な女子で出てくる鳥越麻里。鳥越麻里久しぶりに見たなっていう、
あれ鳥越麻里ちゃんね、
場のバタ臭い顔久しぶりに見た
な、いいね麻里ちゃん、いいね、
最近見なくなりましたね、うん、いやいい味出します。あとね、布施宏の存在感、
うん、宏はね、はい、でもなんかいたんだよな。
いたってどういうことですか。
こういう感じの役回りでずっとこの人いたよ、この後、この10年間、この後10年間、
この後10年間、なんか冬彦さんの時のあのあれとか旦那の役とか
とかも、なんかね、この辺の立ち位置でずっとなんかバラエティになトレンディドラマにずっと出てたよ。
トレンディドラマにはすっげえとにかく
出てました。ずっとこの立ち位置で出てた
よ。出てましたね。あ、いや、やっぱこの80年代から90年代に移行するこの時期に布施宏のこのちょっと若い頃の20代ぐらいの時の、うん、芝居が見れるの、これすごいいいですよね。
愛し合ってる回答です、
ね、ああ陣内孝則のね。
陣内孝則さんと
愛し合ってる回、布施宏でした
っけ。出てた、なんか出てたようなイメージ。まあいいや。
ギバさんとかですね。
あ、この人メガネかけてた人は誰だろう。
あれね、沖田博之です。ひろくん。沖田博之が元気そうで涙が出そうになりますね。あの人も自殺しましたからね。
はい、死んじゃったから気まじいから、なんか博之に対して話しづらいね。
いやでも沖田博之もやっぱ80年代といえばね、結構活躍してましたもんね。うん、金八の2期。金八先生第2期は加藤勝と松浦悟の沖田博之の2トップですから。
加藤健、加藤健、松浦健、松浦 くんですよ。
それなんか女子でしょ。
女子。女子。
そう、加藤と松浦が、あの、
打てる
2人ね、あの、3年 B 組の中で問題児なんですよね。どっちかがなんか悪さするっていう。
おう、先生よ
で、加藤が逮捕されてる時に松浦が後ろからあの、あの、バスを追いかけていくっていう。
シュプレヒコールの波で。
中島みゆきの、ね、最高80年代を代表する名シーン、うん、の沖田博之
でおなじみの沖田博之、
あと、ね、日本初アマチュア無線アイルドなんですよ沖田博之がっていう触れ込みでデビューしてるんで、やっぱねアマチュア無線使うシーン映えますね沖田博之のコールサイン。
そうか、そういうことか。
そういうことですよ。だから当時やっぱあのなんですか、やっぱこの映画の中でバブルさっていうのが、バブリーさがハイテクノロジーの表現に出てきてますよ ね、 からね。
バブルがっつりバブル狙ってやってないよね、う
ん、ボディコンみたいなのじゃなくて、 なんかね、あのこんなん新しいのあるんだけどいいでしょみたいな。だから当時でいうとスタッドレスタイヤもまだ普及してなかったじゃないです か、
そ、 うか、
それがこの映画によって普及したっていう。だからあのゲレンデに着いた時にタイヤはスタッドレスつって、お当然みたいな話するじゃないですか。それはかっこいいみたいなとか、あともう携帯もない時代ですよ。
携帯ないから、そう、
ないから無
線で一生懸命やってた
でしょ。そう、アマチュア無線であのトランシーバーのでっかいやつみたいので、うん、ゲレンデでやり取りしてるんですよ、うん、これもかっこいいみたいなとか。だから布施博士医者のオペしながらあのコードレスフォンで話してますけどこれとかも多分半分ギャグですけど、
うん、これだってこんだけ軽いキャラで行きながら実は外科医ですみたいなさ、うん、データずりーよなと思った
いやだからあとは 4WD 社とかね
4WD 社ね、
スキーに行くなら 4WD、
WD、 あ、
はい、これマリコのセリカ、
あ、最初のね、最初にあ、
最初の
マリコのセリカね、
ね、三上博史がスキー場にあの会社のね金曜日の夜に会社終わって、うん、バーって帰ってって、一生懸命ねあのスキー場行く準備して行くのがあのカローラ2、
はいはいはい、
WD のリトラクタブルライトですよ。昔よかったこういう
パカッて
やるやつ、
よろしくメカドックとかで
上にこうウィーンってなるライト、あれも懐かしい
です、ね、あそこ上がったね、あダセーと
か
映画見ながらダセ
ー、今見たら超ダセーのこれ、ね、でも昔はあれがかっこよかったですからね。自転車とかでもありませんでした、リトラクタブルのライト、ママチャリの、ママチャリっていうかなんかこういうよくわかんないこう
ウィーン、あの黒いやつね、ここにギア出てるやつ、ご
とくそうそうそうそう、真ん中のフレームとかにギアついてたり、あのドロップハンドルじゃないですけど、こうウニョーンって曲がってるハンドルとか、
あれ欲しいな、あのチャリ俺
で、カゴの下にあのリトラクタブル式のライトがウィーン
カボってやつ、あのチャリ欲しい
昔ジャンプの裏拍子とか
に、ジャンプの裏拍子とかね、
かっこいいチャリね、
あったあー、
これだよ、リトラクタブル自転車でググると出てくる、あ、この、これで日本一周とかする
シオン、これブログで紹介してください
これちょっと後でね、画像の
これ欲しいな、
これね、こういうのがかっこよかった時代、80年代、いやー、やっぱハイテク感、
スネオが乗ってそうだもん、
そう、あのスネオがねスネオがのび太に自慢しに来るチャリ、
すごい面白かったですし、はい、最後も非常にこう、はい、スキーのシーンが、
はい、
もうスペクタクルで描かれてます。スペクタクルで描かれてますので、
スペクタクルですよ。
非常によくできてるなと思ってます、うん、
はい、
で。ちゃんと撮影もしてるし、
ちゃんと撮影もした。
はい、でまあなんかね、はい、あれこれヘリでこれ運べばいいんじゃないかとちょっと思ったけど、そういうことじゃないんだよね。
そういうことじゃないです別に。
いやでもとにかくよくはできてますし面白かったです。
はい。
でただ、はい、やっぱり彼女が水着に着替えたらに比べたらちょっとやっぱパンチが弱いかな全体的に。
あのね、彼女が水着に着替えたらがやっぱりちょっとあの飛び抜けて
何かぶっ壊れてるもんね。
あのタガが外れてる部分が結構あるんで、
うん、やっぱこの後の主人公のさ三上博史と織田裕二のこの後の人生を比べてもさ、は
いはい、
織田裕二に比べれば三上博史ってやっぱちょっと一枚落ちるじゃない。
あですかね、
それがやっぱ出ちゃってるのかな、うん、もうこの当時からっていう。
あ、まあでもこの時の三上博史すごい好印象ですけど、
ね、いやすごいいいよ、
好青年ですよ、
いい、
なんか後のなんかちょっと派手なイメージとかはないんですけど、まあ、2人に共通して言えることとしては推測の域は出ないですけど、どっちもゲイだっていう、男好きっていうことかな、
ゲイかもしれないってこと
で、うん、まあ、まあ断定できないですよ、うん、まあ、そういう噂がまことしやかにさ
らかれてるだけで、だけ
ど、ホイチョイに出るとやっぱりそういう、
ホイチョイに出てる主役は全員ゲイってこ
と全員とは言わないですけど
そういうことでいいよ、
まあ、ヒロインの相手役になる人はそうなのかな、
そういうことか、
まあかなっていう、
いヒロインも安心ですよね、
ヒロインも安心、まあ、そうかそういうことか、
うん、
あ、じゃあ事務所的にもホイチョイさんの作品だったらね、
いやいやいや、ミニコのゲイなんで
安心して出させていただきますみたいなね、うん、 いや、わからない、知らないですけど。であとはね、あの高橋ひとみさんがね、
ひとみね、
瀬谷浩史の
彼女役、
はい、出てるんですけどね、かわいい、
あのあ、ワンレン、ワンレン、
ワンレン
の、ワンレンの子でしょ、
ワンレンの泣き目録。高橋ひとみさんはもう完全にあのお母さんとかおばさん役になっちゃいましたけど、当時まだ全然全盛期だな
ね、全然全盛期というか、あ、このキャラで普通に出てたんだっていうのが、
うんうん、
結構
ね、あの前作でいうところのあの人の田中美佐子のポジションですかね、
うんうん、いやなんかさ、はい、あれ高橋もバニーガールになってた、あれ、
そうそうそう、バニーガールになってました。
なんかみんなでさ、キャッキャキャッキャ言いながらスキーやって遊んでさ、
はい、
で帰ってきてロッジみたいなところでさ、はい、なんかこう高橋君のバニーガールの格好でこうワインとか配ったりしてるのを見てさ、
はいはいはい、
もう俺死にたくなったもん、
ね、なんでですか、どうしたんですか。
なんだろう、
何があったんですか。
俺だってスキー行って帰ってきて高橋ひとみがこんな格好でいたらもう本当嫌になるよ。
なんで嫌になるんですか。いいじゃないですか。
そうか、 あとそう、そうパーティーシーンで思ったんだけど、やっぱね、はい、私服がね圧倒的にダサいよ。
ダサい、え、私服っていうかもうウェアが信じられないくらいダサい。
ウェアもダサいし、
スキー場
の私服も圧倒的にダサいし、うん、なんか、
はい、
垢抜けてないんだよね。
垢抜けてないっちゃそうですけど、完全に時代が違うなって感じがしますね。
ただ古いだけなんだよね、なんか飛び抜けた何かがないんで。
すげえダサい。
友よは可愛いんだけど、
友よは可愛い、眉毛は太いけど可愛い、うん、やっぱりちょっと一周回って今眉毛太いのが
流行りだけ
ど可愛いみたいなことになってますからね、うん、
なんだろうな、うん、いやすごい良かったけどな、はい、もっともっとやれたんじゃないかなっていう、うん、もうちょっと面白かったらいいなと。新庄君ってもう、はい、どこが良かった？
え？
新庄君はどこが良かった？
どこが良かった？やっぱね、ユーミンの曲はすごいって思いましたよ。
うん、松任谷。
え？
松任谷。荒井由実ちゃん。
松任谷、はい。
由美ちゃん。
こうユーミンで言うと、ユーミンがなぜ起用されたかっていうと。もともと原田知世は主演作の曲を歌ったりとかしてたんですね、角川映画とかでね、
はあはあはあ、
時をかける少女もそうですし、はいはい、で当初主題歌は原田知世が歌うっていうふうにスタッフさんも思ってたんだけど、うん、原田知世さん自身がユーミンがいいと思うと提案した
と、うん、ユーミンってさ、うん、冬のイメージがあるの。でもやっぱこれからでしょ、はい、多分
これからです、きっと。
この後だってユーミン20年以上苗場でやってたよな、コンサート。
苗場でコンサート、あ、やってましたね、なんかね。
はいはいはい、先輩がだってインターネット通信がしっかりまだ確立されてない2000年前半から、
はい、
なんか生中継ネットでやらされてて死にそうになって
て、その現場で、
うん、
うわ
だからこっからだよね、ユーミン。
ユーミン冬のイメージがついたのはやっぱこれですかね。この
曲はね、まあ、曲今更言ってもしょうがない、まあ、全部100点の曲ですよ、はい、
全部100点の曲、うん、決して曲数多くないですよね、4曲ぐらいなんですけどね。
そんなもんなんだ。
そう、主題歌の、ね、サーフ天国スキー天国っていうと、うん、恋人がサンタクロース、アハッピーニューイヤーとブリザードぐらいですね、うん、はい。ブリザードもこの曲だったんですね。なんか最近もタイヤの CM とかで使ってましたけどね。
に使ってるからタイヤの CM。
そうなんだなと思って
何も考えなきゃいけない、使わへんわ、
そうなんだなと思って。で、いや、ユーミン、はい。で、俺恋人がサンタクロースで思い出すのが、全然関係ないですけど、うちのおじいちゃんがまだ生きてる頃に、パチンコ屋から古いパチンコの台をもらってきたんですよ、うん、あの羽物の、
うん、
そのフィーバーに入った時の、音が恋人がサンタクロースでした。でね、釘とか結構細工して子供でもなんだ
ろう、甘々、甘々
にしてるんで、じんじゃらじんじゃら鳴るんですけど、うん、いやもう本当にバカでかい爆音で鳴るんで、隣近所マジで大丈夫なのかって思いながら、夜中じゃないですけど夜の8時ぐらいとかにガンガン回したんですけど、あれ大丈夫だったんですかね。
恋人はサンタクロース、
恋人はサンタクロース、
恋人はサンタクロースがうるさい分にはいいんじゃない。
いやいや、恋人がサンタクロースがうるさいっていうかパチンコ台がうるさいんですけどね、
うん
うん、まあどうでもいいか。ね、僕的にはあれですね、上司と、その課の課長かなんかと、常務のとこに、見積もりの提出に行って、それで常務秘書の原田知世と再会するみたいなシーン。
あった、最初の方ね、うん、
あるじゃないですか。
原田知世と三上博史がたまたまスキー場
でゲレンデで会うんですよね、はい、
でキャッキャキャッキャ言ってるんだけど、
で最後に電話番号教えてくれと、うん、で写真とかも送りたいし、うん、って言って聞くんですけど、原田知世が嘘の電話番号教えるんですよね、
うんうん
うん、なんか、彼女
もいるの
に、ゲイっぽいゲイだから振られたんじゃないです、別に。そのね、誤解なんですけど、そのね、友達、三上博史の友達がこいつとくっつけようと思って、まあ、女の子連れてくるんですけど、三上博史は全然気に入らないと。 なんだけどその子を彼女だと思っちゃうんですよね、うん、原田知世が。で彼女が自分いるのに、こんな誰にでも声かけるような軽薄な人なんて嫌みたいな感じで、嘘の電話番号を教えるんですけど、三上博史はそれを信じてかけるんだけど
繋
がらないでがっかりしてるっていうところで会社で、仕事してたらばったり再会するというところからね、あの恋が始まってみたいな話なんですけど、うん、そこのシーンで、僕あの元々サラリーマンで物流業界にいたんですけど、常務が言ってるあの文句がすげえダサくてそこが面白かったんですけど、あのね、あの見積もりをね、
やり方がどうこうだ
じゃない、見積もりを課長として持ってくと、いや FOB なんかで計算してどうするんだ、保険料はどうしたんだよ、運搬料どうなってるんだ、シフで計算しないと意味ないだろうが、これはもう基本中の基本だよとかって言ってるんですけど、この FOB とかシフとかっていうのは、うん、あの物流業界に一緒だったら誰でも知ってると思うんですけど、あの要は輸送料をこっちで持つか、相手方に持ってもらうかみたいな話なんですけど、当然ながら輸送料をこっちで負担した方が相手に提出する見積書を出すときにあの漏れるんですよね、金額を。だからうちの儲けにできるっていうところがあるんですけど、
輸送料をこっちで負担する、
輸送料をそうこっちで持ちますよっていう、それも含めて売り値に出しますみたいな、うちで輸送を請け負って出しますみたいな、転売というか何ですか、仕入れと売りができるんで、そこで儲けるっていうのが商社のシステムなんですけど、 FOB で計算するっていうことは品代だけっていうことなんで、商社としての儲けを全然入れてないことになるんですよね、それって儲かんねえじゃんって言うんですけど、そんなのはあの見積もりやる人だったら当たり前に真っ先に考えることなんで、こいつが持ってった見積もりどうな本当にバカなんだなと思ったんですけど、マジでバカなんだなって思ったんですけど、でも
課長も気づけよってことだよね。
そう、課長が気づかないのは絶対におかしいんですけど、でもよくよく考えるとそういう脚本を書いてる人って、あ、一生懸命商社マンの仕事を勉強したんだなっていう感じがして、これもまたダセーなと思ったんですね。こんなセリフをきっと書かないんですよ。
書かないというか言わないじゃん。
ていうかこういう会話は多分
ないけど、
ない、ありえないです。
あるけど、新入社員の研修レベルでしょ。
研修の、その研修ビデオで出てくる
レベル
ケース、はい、
石木さんだろこれ脚本。
石木さん、はい、いつものホイチョイの人です、
うん、
けど、あ、商社のことって勉強したんだなって思って、かっだせえと思って、
意識しょべえな
これもっともらしくね、あの一般人の人がわからない、だから僕 の, あのビリヤードマンだと一緒ですよ、あの、ね、トッププレイヤーの名前とかを出して適当なモノマネをするっていうのが、あ、きっとわかんねえだろうっていうんで面白いんですけど、分かってる人からしたら全然面白くないっていうのと一緒です ね, ですね、これね、はい、だからあの、まあ、それで言うと、まあ、前回彼女が水着に着替えたら、
はい、
じゃないわ、その次か、波の数だけ出してるかな、うん、で登場人物があの広告代理店の
人、まだ見てないよ、それ。
あ、んですか、
うん、
あの主人公たちの職業が商社だったり代理店だったり、うん、マジでバブリーなんで、うん、あのそれやっぱりこの時代ならではなんじゃないかなっていう、なんか仕事で苦労してないか。まあ、小田裕二はあの宝探しのトレジャーハンター
です。トレジャーハンター
。50億のお宝を探して100億を探しに行くっていう夢追い人でしたけど、まあでもサラリーマンでしたね。
逃げるように帰ってスキーに行く
って、うん、はい、金曜の夜、
うん、
はい、
まあ、ありえないよな。
まあ残業とかもないんでしょ、やっぱり5時から男っていう言葉があったぐらいですから、あ、5時でやっぱね、その残業とかアクセスしなくても儲かってた。
この前たまに6時ぐらいに電車に乗ったら混んでてびっくりしたよ、
は
い、
おお、まあまあまあまあ、
何、まあね、え、帰るのって思ってっていう、なんでもう帰るのっていう、
まあ一応定時ってのがあるんですよ。
何か
定時ってのがあるんですよ、一応ね、世間にはね。
ああそうなんだ、はい、まあ、その感覚はないからもう全然わかんない、は
い、ああ、まあ社長さんみたいな仕事したらそうでしょうけど、うん、はい、あとあの車カーチェイスじゃないですけど、車で言うとさっきも出ましたけど 4WD 車、
うん、
で、最後あのその田中邦衛のね発注ミスかなんかで本部屋が届かないよっつってつってしょうがねえなって言って、だからあの主人公とそのヒロインの原田知世同じ会社なんですよ、部署は違うけど、うん、なんでその会社の一大事だっていうんで、そのウェアを、持ってるのがその
車で行ったら5時間だけど、うん、そのウェアを着て、
はい、着て自分が志賀高原
を横断すれば1時間ちょっとぐらいで行けるみたいな。
そうすっげえ難所なんですけどね、スキーで行けば間に合うみたいな。で、スキーで行く人と車で行く人の二手に分かれるんですよね、うん、
これ はい、ヘリ飛ばしゃいいんじゃねえか、
ちょっとやっぱり敏感レベルだと。
いやだってさ、これ救難遭難したとかなんか言って、うん、遭難したとかなんか適当なこと言ってヘリ飛ばしちゃえばもうそれで終わる話だなって思ったけど、
うん、やっぱさ、金に物を言わせりゃそうかもしれないですけど、一商社の社員が
だってそれじゃ、いちいち夕方そうやってさ山好きに越えさせてさ遭難しかかってんじゃん。
いや遭難しかかってますよ、もう日も落ちてるし、実際
ビバークしなきゃって、敷ヒーターの裏でこうやってな
ってでほえほってね、ほってる穴ほってるですね。
そんなんで掘れるわけねえだろお前よと思ってそういうところに真剣味が足りないって言われて
るよ。いやでももうあれ緊急事態ですからしょうがないですよ。もうスコップとかも別に持ってね、滑ってるわけじゃないです
し、ライドつけてやつ来んだよな。
そう、ね、沖田博之君とね、ステシロシがね、
グーニーズの博士みたいなや
つ、ね、シトロハイムのね、紫外線照射装置みたいな、カーズ
を
ね、
カーズをやっつけるやつだな、
紫外線照射装置みたいな、
あれ10分持たねえぞ本当にあったら
バッテリーがね、
あんな光量でよ、バッテリー背中積んでたとしても、
ね、あれね、
いいけどさ、はい、と思って。でもスキーは、ね、本当にやりたくなりましたよ。
スキーやりたくなりますね、うん、冒頭20分ぐらいのところで、うん、もうスキー場でね、
あのキャッキャッ、その20分ぐらいあのキャッキャッキャッキャしてる、はい、あの絵面は、はい、永遠を感じたね。
フォーエバー
を感じた。
いやあれやっぱりだから今年だから今やってるのはなぜかというと、まあ、ギリギリシーズン内にあのスキーの話をしたかったんで、うん、あの今回ねちょっとやらせてもらってるんですけど、うん、やっぱ今シーズンスキー行きたかったなってなりましたよ。
いや、うん、そうね、スキーはやりたくはなったけど、でもスキーに対してのトラウマが俺半端ないから。
なんすかそのトラウマ、スキー場のトラウマ聞かせてくださいよ。
個人的な話になっちゃう、教
えてくださいよ。
あのうちの父は、はいはい、以前も言ったと思うけど実写版若大将なんですよ。
実写版若大将、はい、
で、はい、海ごとに関してはマリンスポーツに関しては家の前に海があるから、はいはい、ほっといても遊んでるからいいんですよ。でスキーに関してはやっぱ年に1回か2回行くか行かないかだから、はい、うちの父がですね、はい、怖いんです。
お、怖いっていうの
は、スキーに対して、
お、はい、
むちゃくちゃスパルタで教え込まれた。
あ、そういうことですか。
はい、結果、
は
い、新宿多分ねちょっと引くぐらい俺滑れるよ。
あ、マジっすか。
なんか滑れちゃダメじゃん、多分雰囲気的に。
いや別にいいっすよ、意外な、
ね、でもええー、っていうぐらい滑れちゃうんだけど、うんうん、
はい、
中2ぐらいかな、はい、中2ぐらいの時に、はい、まあ、近所のさ、家族何組かと一緒にいた時に、うちのいとこのおじさんと一緒に行ったのよ、
はいはい、
うん、でいとこのおじさんの家族とも一緒に行って、
はい、
うちのね、その親父、いとこのおじさんがね、多分ちょっと自分と似てるなっていうのは、
はい、
大人になってから気づいたんだけど、
大人になって、はい、
その親父は、はい、春休みにみんなで行ったわけですよ、
うん、
スキーに、
はい、
でみんな朝からキャッキャッキャッ言いながらさやってる中、そこの親父の豊和は、
はい、
豊和は、はい、あの全然スキーの用意しねえで、はい、NHK にチャンネル合わせて、はい、なんかに高校野球を見出してんの。
おお、え、選抜っすか。
うん、選抜。
ああ、3月、
あれ豊和おじちゃんスキー行かねえのかっつって、
はいはい、
アホかと、
アホかと、
何しにここに来てんだと、高校野球ゆっくり見るためだと。
おかしいおかしい。
団体行動全力で乱してるわけよ、大人なのに。
はい、
でプシューとかでなんか日本なんかビールとか見ちゃってるの、朝から。
開けて、はい、朝から。
うん、で、まあ、1日かけてさ、うちら遊んでくるわけ。うん、いや楽しかったねとか言いながら帰ってきたら、はいはいはい、もう豊和が部屋でさ出来上がっちゃってで、でいや、こっちがスキー楽しかったっていうのを、うん、豊和に言う、はい、言うよりさらに上の熱量で、
はい、
2試合目の敦賀気比のピッチャーのカーブがやべえっていうの、
は
い、豊和は
、はい、
あと4回の内角のあのヒットはあれは素人じゃねえなと
素人じゃねえ、高校生ですけど
あいつは絶対、ね、プロになって有名になるとか、 なんかすごい熱く話してて、はい、お前がスキーなんかやってる方がバカだろうって言ってくるわけ。
逆転の発想
で、はい、うわぁ面白そうだなぁと思って、
あ、高校野球が
そっちの方がと思って、
はいはい、
それが今に繋がってるかな。
あ、なるほどね、
うん、
でっていうね、こうなりましたっていう、
うん、で結果同じだね多分、はい、ファミリーで多分、はい、スキー行っても多分俺高校野球見出すと思う。
そうでしょうね、
うん、
目に浮かびますか、
うん、どう考えてもキャッキャッキャッキャみんなで遊ぶよりさ選抜一日丸ごと見てるのが絶対楽しい。
いやいやいや、
人生の糧になるわ。
いやいやいやいや、いやそれを
スキーは楽しくないとか一言も言ってないよ、
そう思ってたのがこの映画を見てやっぱスキー楽しいんだなってなるのが正解でしょ、流れとしては。
でもやっぱみんなでこうキャッキャキャッキャみたいなやっぱ疲れるからだよな、気使うもん。もう
それ人間の本質の問題じゃないですか、
うん、だって高橋がバニーガールで迫ってくるんでしょ。
高橋でもこの時代の高橋瞳は可愛い
いや可愛かったけど俺引くもんもうこれいやそういうのやめてくださいよと思う
ちょっともういやもう姉さん姉さんもうあの OK です
いいんでみたいな、
はい、いいんでってなるあそれで言うと前回もちょっと話に出ましたけど加納美香さん
あれまた出てたの
これに出てるって話で、
うん
はい、これに出てるからこれ見たいねって話から最初始まったんです、
う
ん、
確か玉井美香ここにも出てんの、
玉井美香は出ているっていう話ですね、うん、見つかりました。
いや全然そんなつもりで見てねえもんだって
一応ミ
キあのバニーガールバニーガールじゃねえよ
バニーガールじゃないですよ。いや一応ねウィキペディアを見るとあのね矢野ってあの主人公の三上博史の商社の勤務先の隣の席の OL って書いてあるんですよ、うん、でもねこの OL さん結構ねセリフあるんですよ。
出てたっ
け前回ねあの彼女が水着着替えた時はバニーガールとかで全然セリフがない、うん、本当に女役だったじゃないですか、
うん、
たまに後ろに映ってるぐらいの、うん、でもねこの役ねセリフとかちゃんとあるんです
よ。あった
矢野さん電話とかって言ったりしてるしちゃんとなんか
ちょっとじゃあギャラいいんだ。
そう高橋瞳が会社にね保険の外交員の
ああ来たね
来てる時に来てるわよとかって教えてくれるのこの人なんですけど、これが玉井美香さんって話なんですけど、でもねちょっと俺あれって思うのが本当にそうかなって思ってて、ウィキペディアに書いてるから本当なんでしょうけど、うん、これちょっと俺疑ってて
顔違わなすぎじゃない。そ
う顔がね違わなすぎ？
違いすぎじゃない？顔とか雰囲気が。
顔とか雰囲気が違うのと、
いくら整形してるとはいえさ。
おい。いやそうですけど。
原型がなさすぎるじゃん。
そう。俺もあれって思ったんですけど、でエンドロールにね、
うん、
当然ここまでセリフあったら、うん、名前が出るはずなんですよ、うん。出ないんですよ。前回の本当のちょい役の時ですら玉井美香ってあったのに、
出ない。
当時玉野ひかりさんって名前ですけど、出てないんですよ。それを何かなと思ったら多分これもしかしたら断定できないですけどあの弥生美月さんっていう別の女優さんなんじゃないかな。
あ間違えてるってこと
多分いやもしかしたら
弥生美月さん
あのちなみにあの機動戦士ガンダム逆襲のシャアでチェーンアギの声をやってる人です。
おお
あのね、
サイコフレームの
サイコフレームを開発してあのニューガンダムのね、あの
答えを作る。いや上さんも全然ないけどそれを聞いた瞬間に一気に信頼感が、
はい
あのね、サイコフレームを持ち込んで
る。そうあのニューガンダムねロンドベル隊のねメカニックの、
いいからあラーカイラムじゃねえや
で最後あのね
ラーカイラムで押すんだよってやつだろ。
違うそれアストナージかな。あのでねリガズイに乗って出撃してであのグレネード撃ったらね、うん、あのアルパージールの、
はいはい
クエスのね、コックピットに当たってクエスが死んじゃってであの逆上したハサウェイに、ジェガンに撃たれて死んじゃうっていう、
でおなじみの
でおなじみのアムロのね彼女でおなじみのアムロはベルトオチカっていう、彼女がいたはずなのにそいつどうしたんだろうっていうねまあいろいろありましたけども、はい、そのチェーンアギでおなじみの矢部美月さんなんじゃないかなって、
結構いろんな出てらっしゃる人なんだね。全然あれだ
と元々青年座に所属してあの釣りバカ日誌とかで顔出して出てるらしいですね。
合体のね、はい、
合体のねそこだけ合体の映画ね、まあ、僕もそうでしたけどあのシーンになるとあのお母さんがあのチャンネル変えちゃうっていう、うん、はいありましたけど、でその矢部美月さんの写真を見るとどっちかというとこの人に似てるんです。
じゃあそうなんじゃないの？
もしかしたら、うん、だからなんだろうなっていう。っていう感じなんで、だからちょっとウィキペディアを鵜呑みにできないなっていう。まあ本当にそうなのかもしれないですけど、でもそうしたとしたら名前が出ないのがおかしいし、矢部美月さんは名前が出てるし、それ以外でどこに出てたのかなってなると、まあここしかないんじゃないかなっていう。
じゃあ出てないんじゃん。
いや出てはいるらしいんです。で一説によると別 の, あのヤフー知恵袋とかで調べるとあのその高橋瞳がバニーガールをしているパーティーっぽいシーンでいた女性の一人なんじゃないかとか。
ああやっぱそうだよそっちの方が似合ってるよ。
うん
ああ
っていう話です。
結局何、はい、この後も出てくるの玉井美香は。
玉井美香さんはこの後、彼女が水着に着替えたら出て、3つ目の、波の数だけ抱きしめてには出てないです、うん、
ああ引退か。
引退じゃないですけどまあいろいろね潜伏期間を経て
可能への道を
可能への道を、はい、可能姉妹になるっていうね 助走を始めたっていう感じですけどね、はいはい、あの最後の最後まで僕竹中直人だって気づかなかったんです
この、あ、俺も、ね、最初はあれ誰だろうこの人と思って、うん、違和感がでもこれ見たことあるんだって、ああ、そう見たことあるんだ、ハゲてない、ハゲてない、ハゲてない竹中直人っていうのは途中で気づいた。
ハゲてないってだけでよく聞いたら声とかも全然竹中直人なんですけど、そう僕最後の最後のシーンまで竹中直人
で、あ、そう俺でも途中で気づいた、
本当ですか、竹中直人だなと思ってみたらそれは竹中直人なんですけど、うん、全然なんか地味な
地味な嫌なやつ、
嫌なやつね、
うん、いやでも全然良かったよ直人は
直人は、まあ、結果的に一番悪いのこいつみたいな感じにはなってますけど、うん、本当の悪者じゃないんですけど、
いや
ね、面白いですね
まあやっぱりオープニングのバーンから始まり、はい、最後のバーンで終わる、
バーン、ね、うん、バーンって
バーンで始まりバーンで終わる
っていうレーガンみたいなね、うん、あの指で作ったシステムでバーンって打つと、あの三上博史があのちょうどタイミングよく転んじゃうっていうね、で最後あの発表会みたいなところでね、壇上に上がってね、バーンって、あ
いやー、最高だった
ね、
安い外人がいっぱいんだよな、で1日8000円で呼ばれてる安い外人が、
稲川元子事務所とか、
稲川から呼ばれてるよ、いやー、よかった、
いやー、よかったですね、
いや、でも全然、あれ、ちょっとごめんなさい、俺、はい、あのちょっと否定的な話もしたけれども、はいはいはい、むちゃくちゃ面白い映画ですよ。
うん、
めちゃくちゃ面白い映画ですし、
はい、
平均点以上は全力で行ってますよ今の邦画の中でも。
やっぱねスキーに行ったら楽しいっていうのを教えてくれる唯一無二の映画なんじゃないですか、うん、だってスキー場とかその、ね、ホワイトアウトみたいな雪山でのサスペンスみたいなのもありましたけど楽しくないですよ別に。
織田裕二が白い雪の中でゴロゴロしてるだけな
の、ね、ボコボコ殴り合って最後あのヘリコプターのローターに頭を巻き込んで殺すっていう陰惨なやつですけど、
これはもう本当名作中の名作ですよ。
小名作ですね、はい、やっぱスキーシーンを語る上で欠かすことのできない作品って書いてますけど、はい、その通りですよね、うん、スキーに行くと楽しいっていうと、スキー場に行くのは何かしらけどおしゃれっていうと、
あ
スキー場でナンパするのはなんか紳士のたしなみみたいな感じですね。
今でも若者はどうなの、みんな行ってんの、
どうなんすかね、あんまり
長谷川さん行ってるんですか、若い衆は。
スノボです、
ボード。
スノボはまあ行くと、行くことは行くんだ、やっぱ年一ぐらいで
行きました。
あ、行った、へえ、やっぱそういう年中行事としては残ってるんですね。
あとそのね、
なんすか、なんすか、
みんな大学の時に一回行ったんだよ、みんなで
ほう
大学スキーに、
スキーに、はい、
あーで、なんかいや俺ほら新幹線とかで行く派だったから、
うん、うんうん、車じゃなくてね、
志賀高原、
はい、はいはいはい、
なんか、でなんか夜行バスで行くとか行って、
おお、
変なこいつら
だ早起きして新幹線行きゃええやないかと、う
ん、はい、いや、まあ、滋賀公園で行きづらいからさ、
ちょっとあれなんだけど、小便は悪いですけど、はい、
行って、うん、もう本当に嫌だった。
なんでですか、なんで、
なんでこんなさ、わざわざスキーなんかするためだけに一晩かけて、はい、寒いんだか暑いんだか分かんないバスの中に閉じ込められて、
はいはい、
これ次の朝から滑らって無理言うねん。
いやいや、そのために行ってんすから。
で結局やっぱ3泊だったんですけど、
3泊、
最初のね1日目の午前中だけちょっと滑って、残りはね僕であのテレビ見てた記憶が、
やっぱり、やっぱりあの
もうそれはちゃんまつけの遺伝子が、
ちゃんまつけの遺伝子がね、
でテレビ見てて3泊目の最後の夜とかもめんどくさいから、
はい、
あのでもなんか最後の日ぐらいになると帰りの、はい、もうまたバスに乗るのかって考えただけで、うん、鬱になってきたからもう自分でリサーチして、はい、バスを乗り継いで、はい、電車で帰りました
意味わかんない、本当に集団活動行動できない人、ね、
集団行動できない、だっていや嫌だったんだよもう本当。でもよかったよ
行かなきゃいいのに、
そう本当行かなきゃ、ま、で待ち合わせのさ駅の売店みたいなところでさ北の国が出てきそうな売店でさ味噌ラーメン食ってすげえ美味しかった、それが
美味しかったですね、よかったじゃないですか、
すげえ美味しかった、
じゃあよかったでしょ、
うんはい、それが最後かな、自分の人生の中でのスキー。
あ、結構前ですね、
うん、
じゃあ志賀高原ね、
だ点入んないんだもんこのスポーツ、
点
入んないじゃん、
点ね、うん、大事ですよね、
点入んないからどっちが勝ったか分かんないし、
いや勝ち負けとかじゃない、
どうしたらどうしないのか分かんないね、だから俺はもう基本貧乏症だからさ、上から滑ってくるときもさ、なんかこう三上博史みたいにこうかっこよく滑ってこれないの、もうゲレンデ全部をこう使って
そうなんか大きく斜めに、ね、
そうリフト券なんかただだから長友も同じなんだけどなんかもうキュッキュッキュッキュッキュッキュッっていうのはなんかもう貧乏症ができないから
あもったいないから一回を大事に
そう一回を大事に長くこう
長く滑るってね、あなるほどなるほど、まあ、まあ結果的にね斜面も緩やかになりますからね、
だからなんかそう違うんだよな遊んでる趣旨が、
あーモーグルとかもねやってますけどこの時まだモーグル競技みたいなのねそんなにメジャーじゃないですね、ねやっぱりあの最後あの車で斜面を滑り降りてくるっていうあのスペクタクル感、ああ
曲芸ね
曲芸あれ、うん、あれこれ絶対に真似しないでください出さないといけないんじゃないかなと思って
竹市場みたいだなと思って
竹市場これだって車の上飛び越えたりしてるじゃないですかあのいすゞの CM みたいな、
まあいいんじゃないの
これ真似する人いなかった
いないよこんなこれ真似するほどバカじゃないわ
いやだってこれね
だっ て, いいだってナイトライダーも流行ってたしさ、
ナイトライダー流行ってましたけど、
うん、そういうあれでしょ、
ギリギリ80年代ってまだテレビでやってることってノンフィクションじゃないかって思ってる人いる時代なんじゃないですか、
よいよいよいよ、ナイト2000よ、ナイト2000、
きっとね、
うん、ナイト2000が、
オッケー、マイケル、
でも全然いいじゃん、
これ、
いや、いいよ、もう、微笑ましく俺は見てましたよ、
最後、横転してね、うん、どんがらがシャーって、ま、あの180度ひっくり返ってるのに、最終的にあのスキーで頑張って降りた三上博史より早くついちゃう、
早くついちゃう
この立つ手なさ感、じゃあ行かなくてよかったじゃんみたいな、なるでも最後 の, あの田中邦衛の笑顔が全てを救
うおっつって、
おっつって、いやでよく来たな、
お前のミスだ、
お前のミスだ
よく来たなじゃねえんだ
田中邦衛の言葉にはならないですけどその笑顔で救われるっていうだから真のヒロインは田中邦衛なんだっていう、ま
あ、あのいやでもすごい面白い映画でしたよ、
あ言うの忘れてたんですけどこれ映画あの始まりがやっぱあの無音から始まって出発の時にカチッてあのカセット入れてユーミンの曲が流れるっていう始まり方じゃないですか、おうおうで
最初のタイトルのテロップの出し方もかっこよかったね、
これね僕思ったのが、うん、魔女の宅急便だと思って、魔女の宅急便って
あれどっちが早いんだ、
こっちの方が先なんです、2年ぐらい先なんです、
タヤオ見てんだ
これ、タヤオこいつパクリだったなこれ、
タヤオこれ見て
こうおしゃれ感、
このこじゃれ感
なんか見たことあるなと思ったんですよ、あの最初黙々と出発の準備をして出発で行くぞっていう時にカチッてかけたらユーミンかけて上がれてきてオープニングっていう、うん、
早びて
たこれ魔女宅だと思ったのと、あと最後後半のストーリー最後そのウェアをね、田中邦衛のもとに届けるっていう目的があるじゃないですか、これ見たことありませんか、
鈴木のパイを届けるってやつ、
違う
違う、魔女の宅急便
で、ニシンのパイね、
ニシンのパイを届ける
じゃないですよ、別の作品、
ウェアを届けて、
違うウェアじゃないですよ、ウェアじゃないですよ、病気のお母さんのもとにトウモロコシを届けるっていう映画あったでしょ、
トトロか、
トトロメイちゃんが一生懸命お母さんのもとにトウモロコシを持って行ったら遭難な迷子になっちゃってわーって泣いてるところにお姉ちゃんとネコバスが助けに来るっていう、これトトロじゃないですかと思って、これもねトトロより1年先なんです、
見てんなパヤオは、
パヤオホイチョイパクッと説、
パヤオホイチョイパクッと説、ホイチョイベースにしてる説、
ホイチョイを
パヤオホイチョイベースにしてる説
っていうの、
その観点から見出すとさ、はい、多分似たシーンいっぱい出てくるじゃん
と思うんすよね、いやっていうのをこれは僕今回大々的に世間に発表したいなと思います、
学説としてね、
学説として
パヤオ影響を受けまくってるの、
パヤオホイチョイ作品から影響を受けまくってるんじゃないか説、あこれはね、
どういうこと
ぜひそういう視点で皆さん見てみてください、あ
今後もちょっと今後気になるわ
今後ね、まだあと1本残ってますから、
でも全体の雰囲気はやっぱりジブリっぽいよね、
やっぱねジブリっぽい、うん、そうやラブコメディでありながらも、うん、そういやらしくないし爽やかでもあるし、
誰でも見れるような
、誰でも全年齢で、うん、ああよかったねってなるラスト、やっぱ田中邦衛の笑顔が
田中邦衛は出てこねえからなジブリやっぱあそこは再現できなかったな
最後のね、うん、最後最後届け、案外サツキとメイが来てるのかもしれないよみたいなね、
あ、おばあちゃんか、おばあちゃん、
おばあちゃん
メイちゃんっていうおばあちゃん、
メイちゃんっていうおばあちゃんは出てこないですけど、まあね、 田中邦衛がすごいっていう、うん、そういう話でした。
はい、わ、はい、かりました。
なので、ね、ぜひぜひあの、はい、ゲオとかスタイルで借りて見てみてください。はい、面白いです。はい、はい、そんなこんなで、告知、
はい、
告知ですか。はい、東京ビルホールという団体がありまして、劇団じゃないんですけど、はい、毎月トークイベントをやっております。東京ミルクホールコミックナイトショー今夜はいい感じ第66夜というのが4月の7日木曜日に開催されます。場所は池の上バーガリガリという、バーでございます。駅徒歩0分、駅から出て目の前にありますね。はい、で、料金1300円ワンドリンク別となっております。伊丹十三特集のですね、マルサの女ワンツーっていうのを前回ちょっとあの3月のイベントでできなかったので、次こそはやりたいなと思っております。これもねアカデミー賞を取ってる素晴らしい作品でね、面白いなっていう感じだったんですけど、はい、それの感想をみんなで言い合ったりとかします。はい、で新庄由紀の大反省会っていう、ミルク放送局のですねブログもあったりしますんで、なんか見てみてください。終わった後の、収録時の感想やら反省点やらをまとめたりしてますんで、はい、見ていただくと一粒で二度おいしいいい配信になるのではないかなという感じでございます。ちゃんまつさんの方から何か。
はい、もう私が勤めております UTV 映像アカデミーでは新年生を募集しております。まだまだ
まだまだ
まだまだ間に合います
ので。本当ですか。だってこれ配信されるのもう20であれでしょ。
まだまだ間に合いますので、
3月20日とかで4月始まりまだ間に合います。
まだ全然大
丈夫。本当ですか。
全然大丈夫。
です。今から入るとあの途中入学とかになったりしないですか。
なんです。
頭からちゃんと入れる。
頭からちゃんと無理やり入れられる。
前日までに振り込めば OK みたいな感じですか。
お金の話じゃないんで、ね、
お金じゃない。心意気。
心意気
の話。心意気。心意気で成り立つ
から。
すごいな。
やるかやらないから。
やるかやらないかで、やるを選んだ人は来る。
来るっていう
だけだ。はい、あ、じゃあ、はい、あのね、ぜひぜひ映像について本気で学びたい人は来ていただけると
、ね、
はい、バンバン現場とかに出れる、はい、在学中から学校になってますね。ぜひ
お待ちしております。
はい、あと何かあります。
ないね。
あ、ない。予告かな。
予告、
次回予告ですかね。
次回予告は、はい、最近見に行った映画の話をします。はいはい、主に、はい、最近見に行った映画の話をします。
はい、
主にローカル路線バスの旅の話です。
ローカル路線バスの話、
はい、
旅、はい、
以上。
あ、以上、以上。はい、お便りの宛先は、
お便りの宛先は、はい、matsu@utb.jp matsu@utb.jp mats@utb.jp まで、
はい、
よろしくお願いいたします。
というか、なんかメール来てませんでした。
来てたよ。そうだ、新庄君、お前そうだ、ご紹介しなきゃ。
次回でいいですか。
次回で
い
いしましょう。
適当。はい、じゃあ次回そのメールを紹介したいと思います。はい、というわけで、ここまでのお相手は東京メルクホール新庄由紀と
ちゃんまつ2016でした。
ありがとうございました。また来週。
はい。